皆さんおはようございます。改めましておはようございます。また、オンラインの方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。感謝します。皆さんお祈りを感謝します。今日はですね、エルサレムの病院の集いというのが行われます。今ちょうどイスラエルが新年、新しい年が始まった時なんですけれども、この10月の第1週にですね、世界中の教会でエルサレムのために平和のために祈るということがですね、そういう呼びかけがあって、この集会を、ジャック・ヘイウォードさんとかですね、そういった牧師の方々の呼びかけによって今この集会が持たれています。で、日本ではですね、今日、東京 の新宿のハイアットリジェンシーで、6時から集会が行われますので、ぜひ覚えてですね、お祈りしていきたいと思います。そして私たちの教会も、それに登録していますので、お祈りをお祈りしていきたいと思います。で、御言葉はですね、詩篇の122編なんですけれども、エルサレムの平和のために祈れ、お前を愛する人々が栄えるように、お前の城壁のうちには平和があるように、お前の宮殿のうちには繁栄があるように、私の兄弟、私の友人のために、さあ私は言おう、私のお前のうちに平和があるように、私たちの神主の家のために、私はお前の繁栄を求めようってあるんですけども、エルサレムの平和のために祈れっていうですね、こう命令がここで書かれているわけなんですけども、このことっていうのは神様も命じておられて、またそのことで私たちがこう、その従うときに、神様の言葉に従うときに、その霊的な祝福が与えられるということをですね、覚えて、またさらにエルサレムの平和のためにお祈りしていきたいと思います。で、今御子新聞でも出てるんですが、イスラエルの選挙がですね、こう2回目が終わったんですけれども、連立政権がうまくいかなくて、そしてまた総選挙という形になったんですけど、またですね、ちょっとまだ難しい状況が続いています。で、そういった政治的な面とか、あと前の国からもですね、そういういろんな攻撃がありますので、またパレスチナ問題とかいろんな問題がありますけど、その中で、こうおられる方々のためにですね、取り出していきたいというふうに思います。それとですね、今日は長崎第4チームがですね、使わされています。で、久留米教会の松本俊也牧師はですね、リーダーで、十何人の方々が使わされていますけれども、ぜひお祈りをですね、そのために最後まで祝福されるようにしたいと思います。それから今日午後からですね、福岡では春日南国アントン祭りというのがあってですね、そこで春日公園で行われるイベントなんですけど、その野外のイベントで、ブレッシングライズが4時20分から4時40分まで、ゴスペルを歌いますので、そのためにもお祈りしたいと思います。で、もう一つですね、すみません、たくさんあるんですけども、私たちの教会では外部従事献金をですね、外部の働いて10分の1を外部の働きのために捧げています。9月分のですね、お祈りをしていきたいと思います。また佐野紀子牧師がですね、今日長崎チームが行っている家に久留米教会に使わされていますけど、そのためにお祈りしたいと思います。一言お祈りいたします。共にお祈りください。はい、お祈りいたします。愛する天の父様、感謝いたします。この10月の第1週エルサレムへの平和を祈る伝える時をありがとうございます。主が私たちにこの祈りを導いてくださっていることを感謝いたします。本当にエルサレムに平和がありますように、あらゆるこう攻撃から守り、また、神様がこのイスラエルの方々とエルサレムの方々を祝福し守ってください。また今政治的な不安定とか、また外部からのいろんな攻撃がありますが、またパレスチナ問題がありますが、その一つ一つの上に人を見ておいてください。立てられている方々を祝福してくださることをお願いいたします。そしてこの旧約聖書の神様を信じている彼らが、本当にイエス様がメシアで救いしてあるということに霊の目が開かれていくことができるように、どうぞ助け導いてください。いろんな今までの歴史の中で傷んできた事柄を癒してくださり、イエス様が救いしてあるということが霊に開かれ救われていくことができるように、さらに主が導いてください。またイスラエルの宣教のために携わっているお一人一人の上に、また特別の御手と力がさらに与えられていきますようにお願いいたします。また天の父様、今日は第4 長崎チームが使わされていますけども、このチームを祝福し、礼拝を祝福し、祈りを祝福してくださることをお願いいたします。松本俊哉牧師を強め、また豊かに用いてください。今回も最後まで安全を守られ、祝福されて、こう皆が祝福のものを受け取って帰れるように導いてください。また今日は春日南国安藤祭りがこの春日市、福岡の春日市で行われますけども、このイベントを守ってくださり、またこの外ですので天候が守られ、そしてブレッシングダイズの健康が守られて、本当にこう多くの方々にこう J ゴスペルの恵み、神様の愛と恵みが流されていくことができるように、どうぞ助け守り導いてください。感謝します。また今日クルメに使わされているサダムのボクシング方針のように特別な見ておいてくださいようにします。感謝します。また天のお父様、私たちの教会この、を祝福して、経済を祝福してくださっていることをありがとうございます。9月分の外国従事献金18,200円を外部の働きのためにお捧げいたします。これを清めてくださり、あなたの御国の働きのために、外部の働きのために豊かに用いてくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてですね、またお祈りください。ですね、それではですね、言葉に入っていきたいと思いますけれども、それでですね、綺麗な、また風の響きミニコンサート、今月10月27日ですね、この場所で、コンサートを行いますけど、綺麗なチラシを作っていただいて、ぜひこの方々に用いていっていただきたいと思います。はい、そうですね、はい、で、またですね、来週大野城の日曜日に野外イベントにですね、ブレッシングライズで出演されるということですので、ぜひ続いてお祈りください。お願いします。あと日本新聞が出てますので、今回はイスラエルの、総選挙後のことについてですね、連立政権について述べています。ちょっと難しい局面に入っているんですね。ぜひお祈りください。あとこの明石面とまたお明しをしていきたいと思いますけれども、はい、あと月刊誌が出てますので、ぜひ用いていっていただきたいと思います。10月号ですね、私が関東言を書かせていただいています。あと素晴らしい明石がたくさん載ってますので、ぜひ読んでですね、用いておいていただきたいと思います。それではですね、今日の御言葉のところに入っていきたいと思いますけれども、今日はですね、ヨハネの福音書の15章のところを開いていただきました。で、皆さんも、何度も読んだ箇所でもあるかなと思うんですけれども、もう一度そこをですね、見ていきたいと思います。ちょっと4節をお読みいたします。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。でですね、今年たくさん台風が来ましたね。で、皆さん福岡県でもですね、梨の実が落ちちゃったとかですね、なんかすごいこうかわいそうな、気の毒な状況というのをこう見たと思うんですね。全国でもいろんなこう被害がありました。私は特に以前農業していたので、なんかすごい心が痛むんですね。これ本当にこう一生懸命こう育ててきてですね、この台風でこうなってしまったらかわいそうだなっていうふうに思うんですけども、その時こう見るのは、その今日の箇所にあるのに、私にとどまってなさい。で、枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができませんとありますよね。例えば台風でこう実が落ちてしまうと、でこう死んでいってしまうわけですよね。そして、この枝についてないと実っていうのはですね、こう命がないということなんですね。ですから実に命があるんじゃなくて、枝に命があって、そしてそれがこう実にいってるわけで、ちょっと絵が出ないんですけども、だからいってるわけですね。だから実に命があるんじゃなくて、枝に命があって、その枝の命がこう実にいっているっていうことなんですね。で、イエス様は私にとどまりなさい、私にこの枝が、ブドウの木につない ついていなければ枝だけでは実を結ぶことはできません。どうにあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことができませんということを言っています。ですから私たちがイエス様にとどまる、つながっているということがですね、重要であるということをイエス様は言っています。まあ、特に、この信仰によってつながるということを言っておられるわけなんですけども、最初にちょっと見ておきたいのはですね、15章の1節にこのように書いてあります。私はブドウの木であり、私の父は農夫ですというふうに言っています。でここではですね、私っていうのはですね、こう原文では、ね、強調点が置かれているんですね。ですから誠のブドウの木はこの私ですっていうことをイエス様は言ってるんですね。私ですって言ってるんですね。で一つ覚えていただきたいのは、私たち一人一人は神様、私たちが神様を選んだのではなくて、神様が私たちを選んでくださった、神様が私たちを選んでくださっているっていうことなんですね。まあ、皆さんイエス様を信じたんですけども、イエス様を信じて救われたわけなんですけど、でも振り返ると選ばれていたということが分かるわけなんですね。で一人一人神様の特別に愛され選ばれているっていうことをですね、覚えてください。あとイエス様を信じてない方はぜひですね、イエス様を信じていただきたいと思いますですね。でそしてそしてもう一つ選んだんですけど、その神様は弱いものとか取るに足りないもの、取るに足りないものを選んだっていうふうに言っています。第一コリントのところですね。ですから私たちは取るに足りないものなんですけど、でも神様がそのあえてそれを選んだってことなんですね。イエス様の弟子たちもですね、こうイスラエルにおいてすごく優秀な人を選んだとか、こう立派な人を選んだっていうんじゃなくて、ガリラ湖の漁師さんとか多いわけですよね。で、漁師さんですからこうちょっと柄の悪かったりですね、それでちょっとその別に勉強してる学問もあったりするあったわけじゃないですよね。で神様は私たちはこう弱いものとか取りに足りないものを選んだって言ってるんですね。そして3つ目は、神様は私たちを愛して選んでくださったということなんですね。でイエス様に私たちはとどまりなさいと書かれてるんですけど、まず最初に覚えていただきたいのは、神様が私たちを一人一人選び出したっていうことなんです。今私たちここにいるんですけれども、でもそれは確かに偶然ではなくて、神様が一人一人を愛し選んでくださいました。そしてその私たちというのは、でも弱くて取りに足りないものなんですが、でもその相手、私たちをあえて主が選ばれたっていうことなんですね。そしてその私たちを主が愛しておられるっていうことを覚えてください。そしてなので、神様は私たちがこう神様にとどまって枝につながる、枝のブドウの木がブドウが枝につながっているように、この神様につながってつながり続けてほしいっていうことをですね、願って実が結ばれてほしいということを願っているわけですね。でそのことをですね、覚えていきたいと思います。そしてここでこの私にとどまりなさいと言っていますね。で私にとどまるってじゃ具体的にはどういうことなんだろうかっていうことなんですけども、イエス様を信じてイエス様に従っていくっていう、そのことがあるわけですね。でその中でですね、ちょっとこうイエス様が言ってることがあるんですね。9節、ちょっと次のページなんですが、3番の方次のページなんですけど、9節を見てくださいですね。9節からちょっとお見出します。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。私があなた方を愛したようにもあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めですって言っています。じゃあイエス様にとどまって一つどういうことでしょうか。イエス様の戒めを守り、そしてこの互いに愛し合うことが 神様の御心であるということが一つ分かりますね。ですからイエス様にとどまるっていうのは、神様との関係なんだけど、でも人を愛するっていうことは神様にとどまることもあるってことなんですね。で、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。で、なので一つは今日覚えておきたいのはですね、人を愛するってことなんですけど、人を許すことですね。これ難しいですね。クリスチャン生活長くなればなるほど、本当にこう許せないようなこととか、また本当にこうひどい目に、本当にひどい目に遭ってしまったりとかですね、またクリスチャンであるがゆえに迫害されたりとか、こういろんな人の悪意を受けたりすることもありますね。でもその時にこう許すっていうことがですね、すごく重要な、イエス様も十字架で私たちを許してくださって、その許しが勝利のポイントでありましたけれども、許すっていうのは実は勝利なんですね。そして私たちがそれをこうしていく時に、実践していく時に、そこは主にエス様にとどまることになり、身を結んでいくことになっていくということを覚えていきたいと思います。簡単に感情ではできない時もありますね。だから私は神様の人を許しますとか、許したいと思ってなくてもですよ、許しますって祈ったり、あの人を祝福してくださいって祈るっていうことがすごく大事なことなんですね。それはもう全然自分に正直じゃないと思います。そうなんですけど、これは信仰を用いることなので、自分と感情が合わなくても、あの人を許します、あの人を祝福してくださいっていうふうにこう、ですね、祈っていくっていうことが重要であるってことを覚えていただきたいと思うんですね。今日御声新聞ですね、先週の証面なんですけど、体験面なんですけど、先週の続きが載っています。でそれは前田秀子さんですね、ダビデ前田牧師の奥様なんですけども、職場で会ったこともですね、証なんですね。秀子さんは前の職場祝福されていて、もう職場が変わる日なんかさらさらなかったんですけど、娘さんから話があったときに、祈らないで決めちゃいけないと思って祈ったらですね、その新しい職場に移りなさいって示されたんですね。で示されたので、そして向こうの人もですね、ぜひ来てくださいってもちろん言われて、行ったんですけど、そしたらなんと英語を話さなくちゃいけない職場だったんですね。でとてもその英語なんかできないのにっていうことを言ったんですけど、なぜか英語のところできないのに英語の使うような職場にこう生かされて、その部署に生かされてしまったっていうことなんですね。その後編なんですけども、で自分をですね、まずその新しいお店で教えてくれたのは九州出身のベテランの方だったそうなんですね。女性の方なんですけども、その方が私にかなり辛く当たるのですって、よっぽど私のことを嫌いなのかなと思いながら、一通り仕事を覚えて一人でできるようになった時にも、あんまりひどく当たってこられるので、何をしても文句を言ってくるので、その方が休憩に入って、一人になった瞬間、神様に、神様、あの方を祝福してください、私も祝福されます、この方を祝福してください、本当にこのことを感謝します、あんな言われ方をして感謝します、彼女を祝福してくださいと必死に祈りましたですね。そして一人になった時に特に祈ったことがあります。私が一人の時にお客様を呼んでください、今ここにお客様を連れてきてください、たくさん売れますようにと、そう祈っている最中に、私一人ではさばききれないほどのお客様がずらっと私の前に並んだのですって言うんですね。そして結局そのどうなったのかというと、秀子さん英語ができないんですけども、値段を見ないで、お金持ちの方はそうなんですよね、値段を見ないで買っていくそうなんですよ。そういう方がいるんですよ、時々。だからでしかも量をドバーッと買っていかれる、すごい金額ですね。でだから秀子さんは英語ができないんだけど、秀子さんを通してたくさんの商品が売れまして、ですごいこうその5月素晴らしい成績になった、彼女が入った月にですね、なったんですね。でもその上司の方とはですね、教えてくださった方はずっと厳しくてですね、でこれはもうダメだなと思ってですね、で感謝してたんですけども、この子の益となりますと申告をしていました。 でも分からなかったので、冷静に聞くようにっていうふうにこう神様にですね、促されて、そしてその本人にですね、よっぽど私のことが嫌いなんですよねっていうふうにこう聞いたそうなんですね。そしたらその担当の方がですね、いや私が教えた人はみんな辞めていくとですね、だからあなたもきっと辞めると思って、厳しくっていうか、もううんざりして、みんながやってしまうので、うんざりしていて、今度もまたすぐやめてしまうんだろうと思って、そういうつもりで教えていたということなんですね。であなたは嫌いなんじゃないということを言って、であなたはたくさん売れてるし、ぜひいてほしいということを言ったそうなんですね。それからこういるようになって、そしてそのお店でこう今度はその方ともうまくいくようになって、そしてこう品物もどんどん売れてですね、今祝福されているということなんですね。で最初は本当にこうきつい、なんかこう、ある意味理不尽なこう対応されたんですけど、その時に神様このことを感謝します、そしてあの人を祝福してくださいってこう、彼女はですね、皆さんの映像で証を見られたことがあると思うんですけども、お父さんにすごく虐待され、いや暴力を受けて虐待されてですね、こう憎しみとかこの怒りとか、それがこうすごくこう、あって、それがあって病気になって、精神病になってしまったわけなんですけども、そこからこう解放されているので、本当にこう許すってことに対してもきっとですね、神様 の, このいろんな恵みを体験してるんでしょうね。で彼女は本当にこの職場に行った時にも、この人を許します、この人をこの祝福してくださいっていう祈りをすることができたんですね。でもそれは一つ大きな霊的にはこう勝利の鍵だったっていうことを思います。でそこからこういろんな逆転が起こっていったんですね。でイエス様がこう私たちに通して身を結ばせるんです、身を結ばせようとしてるんですけど、それは愛することを通して一つ大きな身がこう結ばれていくということを覚えてください。そしてその一つは許すということですね。私たちもこうクリスチャン生活を進めば進むほど許せないようなことが起こってくるんですけども、これから迫害が起こってきたりすると、もっといろんなこうひどいことがあったり、こう許せないと思うことが起こって、ですね、家族が殺されてしまったりとか、そういうことも起こってくるかもしれません。でもその中で私たちがこう勝利のポイントっていうのは主に従うことであるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。そしてヨハネの福音書の方では罪の悔い改めということが書かれているんですけども、私たちは罪や失敗をするしてしまうものなんですけど、悔い改めるなら全ての悪から清めてくださると書いてありますので、私たちは何でもこう罪があったら、またこうそれを悔い改めることを通して主につながる、主にとどまっていくので、その身が結ばれていくんですね。そしてもう一つは教会、キリストの頭で、キリストの体でこの教会につながっているときにいるだけで、私たちは身を結んでいくようになるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、もう一度この御言葉を読んでですね、終わりたいと思いますけれども、そしてですね、最後今日 の, ディボーションの箇所でですね、朝のディボーションの箇所なんです、ちょっとお読みしたいと思うんですけども、すみません、ですね、ペテロたちがこう捕まった時に、このガブリエルじゃなくてですね、すみません、そうですね、ガブリエルっていうそのパリサイ人の人が言った言葉なんですけども、このあの人たちから手を引いて、こう放っておきなさい、もしその計画や行動が人から出たものならば自滅してしまうでしょう、しかし神から出たものならばあなた方に彼らを滅ぼすことができないでしょうって言ってるんですね。で本当に人から出たものならば自滅していくんですが、神から出たことは必ず成功し、また成就していくわけなんですね。で私たちもこの一つ神様に従うということを通して、この神様がそれを成功させてくださるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。でちょっと海外選挙の話もしたかったんですけども、